キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
2016年4月17日、歴代史第一、9章21節から27節。メシェラムヤの子ゼカリアは、会見の天幕の戸口を守る門衛であった。入り口にいる門衛として選ばれたこれらの人々は、全部で212人であった。彼らは彼らの村々で系図に乗せられた。ダビデと預言者サムエルが彼らの職責を定めたのである。彼らとその子らは守衛として主の宮、すなわち天幕の家の門を司った。四方、すなわち東方、西方、北方、南方に門衛がいた。彼らの村々の同胞は7日目ごとに来て、決まった時から決まった時まで彼らと共にいなければならなかった。その職責では彼らは門衛の勇士たちの4人で、レビ人であり、脇部屋及び神の宮の宝物蔵を司った。彼らは神の宮の周りで世を過ごした。彼らには任務が課せられており、彼らは朝ごとに鍵を開けた。メッセージ、名を残す歩み。
今日初めていらっしゃった方、久しぶりに見えられた方、心から歓迎をいたします。私たちの教会の願いは、いつだってあなたのためにということで、お一人お一人が神様にある素晴らしい歩みを手に入れていただくことです。そのために助けになりたいと願っていますので、どうぞ遠慮なく声をかけてください。礼拝が終わったらホールのところにいます。今日ここでご一緒に集い合って礼拝をすることができることも、親子室でご一緒に礼拝することができることも、インターネットを通してこのメッセージをご一緒に聞いている方も、私たちはそれぞれ様々なところで神様を見上げようとしています。それこそ大きな喜びに満ちてその中でという方もあれば、大きな悲しみ、痛み、不安の中でという方もあるでしょう。神様がお一人お一人に語りかけてくださることを心から願っています。今日ご一緒に読むのは、旧約聖書の中にある歴代史という書物です。この書物は歴史を書いた書物になっています。神の民イスラエルがどんな歩みをしてきたかという歴史です。歴史というものを綴るときに、それは実際にあった出来事プラス、書く人がそのことを通して何を伝えたいかということによって少しずつニュアンスが変わってきます。例えば、日本の作家で池波正太郎さんという方がいらっしゃって、真田太平記という長いものを書いています。その真田幸村の歩みと、今 NHK の大河ドラマでやっている真田丸に出てくるその真田幸村の生涯とは、確かに同じ史実を描きながら、しかし若干ニュアンスが違ってきていることでしょう。塩野七海さんという方がいらっしゃいます。ローマ人の物語という、これも長い大作を書いた方です。ローマの歴史を綴っている物語です。そこに書かれていることと、私たちが使徒の働きの後半の方で見ているローマの歴史。確かにそれは若干伝えたいことによってニュアンスが違ってきているものです。同じ出来事なのに、そのことをどう描くか、何を伝えたいのか、そのことによって随分表現される事柄が違ってきます。では今日の歴代史の第一の9章というのは、何を私たちに伝えようとしている箇所になるのでしょうか。 同じことはネヘミヤの11章のところにも書かれています。でも特にこの歴代史の9章というとどんなことを伝えようとしているのか、そのことを見ていきたいと思います。歴代史の1章から8章はそれこそ名前の羅列になります。先週ヤコブの兄弟、ヤコブから生まれた12人の子供たちっていう話をしました。そこで名前と出てきました。それが1章から8章まで続きます。神の民が歴代どういう風に続いてきたかというストーリーです。そして9章がありまして、10章からはサウル王、ダビデ王、ソロモン王という続く歴史が記されていきます。ちょうどその間にあって9章は神の民がこう歩んできたこの形と言って一つのことを指し示していきます。ここに書かれているのは9章の一節に読んでいただく通りに、全イスラエルは系図に載せられた。それはイスラエルの王たちの書にまさしく記されている。ユダは不信の罪のためにバビロンに捕らえ移されていたという、バビロン捕囚という時の出来事が、その後帰ってくる時の出来事が書かれています。イスラエルの歴史をごく簡単にだけおさらいしておきましょう。イスラエルの父と呼ばれるのはアブラハムという人物です。アブラハムの子供がイサク、イサクの子供がヤコブ、ヤコブのもとに12人の息子たちが生まれた。これが先週の話でした。その中でヨセフがエジプトに奴隷として売り渡され、そこで大臣になっていきます。ヤコブの一家はそれを頼りにして飢饉の時にエジプトに移り住みました。そこで430年間ずっと厳しい労役の中エジプトに留まっていたわけです。そこからモーセを先頭にして約束の地に向かって出てきたというのが出エジプトの歴史です。彼らはモーセに導かれて旅を続け、ヨシュアに率いられて約束の地に入ります。そこでサウル、ダビデ、ソロモンと王国を築いて繁栄を極めていくことになる。ところがイスラエルは北のイスラエルと南のユダとに分裂をしていきまして、北のイスラエルはアッシリアによって滅ぼされ、南のユダはバビロンによって滅ぼされる。ちょうど今日のところはそのバビロンに滅ぼされて主だった人たちが皆バビロンに捕らえ移された、そこから帰ってくるという箇所になります。一体なぜそんなバビロンに捕らえ移されるなんてことが起こったのかというと、この9章の一節は不信の罪のためにと書きますね。不信の罪、不信という言葉は誠実でない、裏切りという言葉の意味です。ちょうどキャッチボールをしているそのイメージで言うと、相手の胸にと取りやすいようにボールが行き来する、これが通常の状態でも、不誠実であり裏切りというのは相手が気持ちよく胸に返してくれているのに、私は自分の投げたい方に投げたり、わざと意地悪をして取りにくいところに投げたり、もうこんなのやめたと言ってすっぽかしてしまったり、そんなイメージです。丁寧に行ったり来たり行ったり来たりの心のこもってやり取りが続けられるべきところを、こちらの側でそれを裏切り、不誠実な思いでそのことをどうにかしてしまう。ちょうどイスラエルの民は神様がとてもよくして導いてきてくださったその歩みに応えるべきであったのに、彼らは神様を忘れました。神様をいらないと言いました。もっと他の神様が欲しいと言いました。そして彼らは刺激を求めて偶像礼拝という神を神でないものとして違う神に礼拝を捧げていくようになりました。宮には異教の習慣が持ち込まれたり、みだらな行いが持ち込まれたりして宮が汚されていきました。そんなのではいけないと神様が預言者を送ってたびたび神に立ち返りなさい、神に立ち返りなさい。しかしそんなことにも耳を傾けず、そんなことを語るお前はいらない、どこかへ行け、お前を苦しめてやる、そう言って預言者たちを虐げて歩んできたのです。それゆえに神の民はもはや神に 捨て置かれると言われる状態にまで落ち、南ユダはバビロンの捕囚に陥ってしまった。これが不信の罪のためにという言葉の言わんとしていることです。が、幸いにも70年を経て彼らはエルサレムに戻ってくることができました。2節がそれを書いているところです。ところで、彼らの所有地である彼らの町々に最初に住み着いたのはイスラエル祭司たち、レビ人及び宮に仕えるしもべたちであった。これが彼らが神の都エルサレムに帰ってきたというところの記述になります。どうも聞く筋によるとエルサレムというのはなかなか生活するには大変なところだったと言われます。例えば、牧畜、農産業、そういったものができるような肥沃な大地、恵まれた環境というのはなかった。もし彼らが帰ってきて、自分たちの食べるもの、生活、お財布の中身、潤いのある毎日ということを求めていたならば、このエルサレムではなくて、もう少し違うカーベルの良いところに戻ってきたことだろうと思われます。しかし彼らは、囚われの地から戻ってくるとき、まずどこに戻るかということを考えて、このエルサレムに戻ろう。なぜならば、こここそが私たちの町であるから。ここに彼らの町、彼らの所有地というふうに書かれています。所有地というのは握るという言葉から派生しています。彼らが握って離さない彼らのものという意味です。これこそ彼らがどんなことがあってもしがみつかなければならないところなんです。ここが彼らの歩みの中心であり、ここが彼らの歩みの拠り所であるところ。それは神の都エルサレム、ここに神様との関係が、そもそも神様との関係が損なわれたことでこの捕囚になってしまった。そのことを知っている彼らは今戻ろうというとき根本を正されなければいけない。そのことを知ってまずエルサレムの再建へと向かっていったのでした。さてここで少し話を私たちの側にずっと寄せてみましょう。私たちも毎日の生活の中で気持ちを新たにしてやり直していこう。悪しき習慣を断ち返って私は新しく歩み始めるのだ。もう今までの自分と私は違う。そんな思いを持って歩み始めることがしばしばあります。この春、そんな風にして歩み出した方もあることでしょう。確かに私たちにとってふさわしい習慣が身についていき、悪しき習慣がなくなっていくこと、これはとても大事なことです。今までと思いを変えて新たな歩みを起こそう。これもまた素晴らしいことでしょう。と同時に私たちは立ち返るべきところ、根本のところ、私たちが握って離さない、その中心となる拠り所、その回復もまた重要なこととして心に留めておきたいと願います。それは神様との関係ということです。ただ単に私たちが心を新たにして頑張ろうという以上に、私と神様との関係は今どうだろうか、本来あるべき形になっているだろうか、私はここに拠り所をもう一度見出しているだろうか。それこそ、心と心が通い合うキャッチボールのような関係が続いているだろうか。私は自分勝手な歩みで道を逸れたり外したり、神様に勝手を言っていないだろうか。私たちは戻るべきところ根本に改めて戻るということ。そのことを、この時もう一度心に留めたいと願います。そういう中で神の民はエルサレムに戻ってきました。 今日その様子の中からお話をしたいのは、17節以降に出てくる門営たちの姿です。門営たちが記されるその前には、歌うたいたちの姿もあります。宮で仕えて歌を歌う人たちです。そのための特別な御用でした。礼拝が捧げられるその助けになるための役割です。またこの門営たちの後には、器具を司る者たちの話も出てきます。この器具、神の宮が壊された時に、器具は持ち去られ壊されたというふうに記されていました。彼らはその神の宮の器具をもう一回きちんとします。そして宮を司る者は数を合わせてそれを運び出し、数を合わせてそれを運び入れるというふうに書かれています。足りないものがないように一つ一つ丁寧に所定の場所に毎日毎日決まったように置かれ、決まったように片付けられる。それが彼らの役割でした。ある者たちは礼拝が捧げられるために必要な油の調合をし香料を焚きました。そのことによって民の礼拝がなされるためです。ある者は平鍋に小麦を折ってパンを焼きました。そのパンが捧げられて神様に生贄として捧げられるためです。毎日数をきちんと数えて並べる役割の人がいました。一人一人がそれぞれの役割を果たしていた様子が記されています。そういう中で、門営たちのことも出てきます。17節のところに、門営はシャルム、アクブ、タルモン、アヒマンと名前が続きます。彼らは昔の人たちの名前です。今実際にそれを司っているのはその家の人たち、その家から代々続いてきたその人たちがその役割を今しようとしています。具体的には四つの門があります。北の門、南の門、東の門、西の門、それぞれを守る人たちがいる。ある人たちはエルサレムの中に住み、その門を守る役目をしています。ある者たちは周辺の町々に住んでいます。そして自分の当番の時間が来たらそこにきちっと間に合ってきて、所定の働きをして、そしてまた自分たちの家に戻っていく当番の人たちです。朝に鍵を開け、扉を開き、礼拝者たちを迎え、夕べに礼拝者たちを送り出し、扉を閉め、鍵をかけ、そして一晩中その門を見張って、その宮を守る役割です。門のところには脇の部屋と宝物蔵とかありました。人々が生贄を捧げに来る、捧げ物を持ってくる、それを蓄えておくためのところです。それを守るのが彼らの仕事でした。朝に夕に一晩中、彼らは神の宮を守る。そのことを指して、ネヘミヤ記は、こうして私たちは宮をなおざりにしなかったのである、と書いています。一つ一つの忠実な技を持って、毎日決まりきったことが当たり前のように守られていくそのことを通して、彼らは宮をなおざりにしなかった。かつて、この宮の歩みに飽き足らず、もっと刺激を求めてあの習慣やこういった刺激的なこと、手を染めていった彼らが、今や、当たり前の忠実な毎日の一つ一つの役割を通して宮を守っていった。そこには込められている一つの思いがありました。門営たちのことに記されているその中で20節のところに一人の人物の名前が出てきます。ピネハスという人物です。エルアザルの子ピネハスが彼らの司であり、主は彼と共におられた。このピネハスという人物は、歴史をずっと前に遡っていったところに出てくる人物です。具体的には民数記の25章あたりに出てきます。で、彼はどういう人物だったかというと、当時、神の民はエジプトを出て、それこそ約束の地に入っていこうとするその直前でした。その彼らは、モアブの女性たちに心を奪われ、そこで結ばれていきます。 神様はそのことを喜ばれませんでした。それをやめるようにと厳しく戒められました。そんな最中に一人の人が現地の女性を連れて天幕の中に入っていこうとするのをピネハスは見たんです。そしてそのことが神の御心にかなわないことを知った彼は槍を取って立ち上がり、その二人を追いかけていき、天幕の中で槍で彼らを殺します。そのことを神様はこう言ったんです。この人は神の妬みを自分の妬みとした。どういうことか。神様が妬むほどに私たちを慕っていらっしゃる。私以外のものに心を向けてくれるのは、私はあなたをこれほどまでに愛しているのだからと、神は妬むほどに私たちを愛しておられる。その思いをピネハスもまた受け取って、この目の前に一人の人が罪を犯そうと出ていくときに、そんなことがあってはいけない。神の民が神様の御心を損なっていけない、神にある喜ばしい歩みが築かれるべきなのだと、神の妬みを自分の妬みとして立ち上がった。そのことが神様の目に留まって、ピネハスとその家は祭司職を引き継いでいくことになりました。それがこの門営たちのところにまで続いてきています。その時に祭司に期待されている役割は二つです。一つは、ピネハスと同じように、悪しきことを悪しきこととして裁くということです。正しくないことは正しくないのだと、はっきりと示して正されるということです。と同時に、もう一つ、悪しき事柄が回復していくための道を備えるということでもあります。最初の役割の二つ目は、悪しき歩みの回復のために憐れみを施すということです。この門営たちは、実際には宮の門を守っていましたけれども、それは宮の営み全体を守る役割でした。神の義が貫かれ、神の義へと人々が回復していくための務めです。それを実際には、門の鍵を開け、鍵を閉じ、人々を迎え、人々を送り出し、何も事柄がないようにと見回り、その捧げられたものの管理をし、その忠実な役目のもとに役割を果たしていったわけです。そんな風にして、九章は神の民の役割を一つずつ一つずつ描いています。神の民が、帰ってきて回復の歩みへと導かれ、そこで一人一人が喜んで忠実にそれぞれの役目を果たしているという姿です。そして私たちはそのことをこう受け止めたいと願います。私たちもまた、神様にあって回復した歩みを喜んで忠実に歩んでいるその姿として、覚えられたいということです。イスラエルのそれまでの歩みにも様々なハイライトの場面がありました。それほど数えきれないぐらい劇的な導きの中で彼らは歩んできました。困難もありました。喜ばしいこともありました。もうダメかと思ったこともありました。でも救われてきた、導かれてきた歩みです。その劇的な歩みを振り返って、素晴らしい歩みだって、確かにそうでしょう。でもここに描かれるのは、そんな回復の歩みを通して、結局のところ、詰まるところ、神様にある歩みが落ち着いて忠実に喜びの中で果たされていく姿です。私たちもまた、そのように覚えられたいです。それぞれに人生を積み重ねてくれば、お一人お一人にドラマがあることでしょう。ハイライトとして語るべきいくつもの場面があるはずです。大きな喜びの中のこともあれば、大きな嘆き、悲しみ、恐れの中にいる時もある。そこをどれほど劇的に導かれてきたのか、そのストーリーもあることでしょう。でも私たちが振り返って、最後に覚えられたい姿は、ああ、この人は神様に会って歩んできた。いうことです。 どれほど素晴らしいことを成し遂げたか、もちろんそのことも語られることがあるでしょう。でもそれと同時に何より語られたいことは、この人は神様にあって歩んできた。その歩みを喜びを持って、一つずつ忠実に歩んできた。この人の歩みは神様抜きにしてありえなかったし、この人もまた神様を喜んで歩んでいた。その姿です。私たちの親しい友人が、私たちの思い出を語りながら、どんな姿を思い浮かべることになるでしょうか。私たちの親戚の子供たち、孫たちの世代が、私の歩みを振り返って何と言うことになるでしょうか。私の写真の前で思い出話が語られるとき、どんな思い出話がなされるでしょうか。ああ、この人は神様にあって歩んだ人だったと振り返られることがあれば、なんと幸いなことでしょう。私たちはその歩みに今日歩み出そうとしています。今日帰って、生活の場に戻って、私たちは何を託されているのでしょうか。神様から与えられた務め、役割、責任は何でしょうか。門営たちが、歌歌いたちが、器具を司る者が、パンを並べる者たちが、それぞれの歩みを喜んでしたように、あなたは今日何に戻っていこうとしているでしょうか。どんな思いで戻っていこうとしているでしょうか。どこから力を得ようとしているでしょうか。あなたはそれを通して、人にどう覚えられていくのでしょうか。お一人お一人が神様にある歩みを全うすることができるように、それが心からの願いです。神様が回復の歩みを備えてくださり、お一人お一人になおその歩みを備えてくださっているときに、喜びと感謝と思って、私たちはそこに戻っていこうではありませんか。平安のうちに行きなさい。私たちの救い主、イエス・キリストの深き恵み、父なる神の愛、助け主なる聖霊の親しき交わりが、お一人お一人と共にありますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。